アートライフ M 第76回目。第76回目はゲストに水流さんをお迎えしています。水流さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあ早速自己紹介をお願いします。
はい、水流と申します。仕事というかはエンジニアをやっています。で、以前は、SI の会社に20年くらい勤めてたんですけど、まあ、最近、自社サービスの会社に転職したっていうような経歴を、になってますと。あと、フォルテさんとは、技術同人誌つながりっていうのもあって、で、自分自身も技術同人誌に寄稿したりとか、5度紙ですね、とかに寄稿したりとか、単調で、エリクサーっていう関数型言語の本を何冊か出してたりします。っていうところでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。水流さんとは、もうだいぶ昔になるんですけど、LT 会みたいので初めてお会いして、
そう
そ
で
れ
す
以来の
ね。
付き合いって感じですよね。
そうですね。何だ、あ、そっか。具体的な、ちょっと名前までは思い出せないですけど、そうですね。LT 会でゲームの話とか、なんか好きですよ。FF とかの話とかで、なんかそういうので気が合ったっていうのが、確か最初の出会いでしたっけ。
そんな感じでしたね。懐かしいですね、も
すごく懐かしいですね。なんかすごい付き合いが長いかのような印象もあるんですけど、
そうです
そう
よ
ですね、まだ
ね。
3年経ったかどうかぐらいな感じですもんね。
そうですね。そんなもんですよね。いや、よろしくお願いし
よ
ま
ろし
す。
くお願いいたします。アウトライフ M にまた出たいなって言ったら、快く引き受けていただけたので。
いえいえ、こちらとしてもゲストはありがたいので。で、今日何を話すかっていうと、ゲームをテーマにトークしましょうかって話になったので、
そうですね。
ゲームについて話していこうかなと思います。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。最近やったゲームは何かありますか？
そうですね。最近買ったゲームっていうと、リメイク系のものが多いんですけど、本当に直近で買ったもの、ここ2日ぐらい前なんですけど、月姫っていうやつのリメイクが出たので、まあそれを買いましたと。で、その一つ前がファミコン探偵クラブの、リメイクが出たので、まあそれを買いましたっていうのが本当の直近ですね。フォルテさん、月姫ってご存知ですね。
知ってますよ。やったことがあります。
やったことがある。今回はまだ買われてはいない。
まだ買ってないですね。
そうですか。新キャラとかもなんか出てきて、なんかまた違った雰囲気になってきてるので、もしよかったらどうぞっていうようなところです。って言っても私もまだ数時間しかしてなくて、やっとアルクエイドの17分割が見れたっていうところも紹介中。まあ、月姫っていうのが何のゲームか知らない方もいらっしゃると思うんで、簡単に説明しちゃうと。まあ、一番最近有名なのは、フェイトグランドオーダーじゃない、ごめんなさい、フェイトですね。フェイトを作っていた、あれなんですか、タイプムーンっていう
タイ
方
プ
です。
ムーンですね。
タイプムーンさんが、結構前、もう20年ぐらい前かな、に、コミックマーケット、どうだったかと思うんですけど、に出した同人ゲームで、まあ、吸血鬼を、吸血鬼って言っちゃっていいんですかね、これ。
吸血鬼でいいんじゃないですか
はい、
ね。
ですよね。吸血鬼を扱った、電気、お、あの、恐ろしいとかそういう系の話の電気ですね、のものの、ノベルゲームになってますと。で、まあ、そこから、月姫っていうもので何個か、 派生作品出して、メルティーブラッドとかいう格ゲーでもタイトルになったっていうので、そっちで知ってる人がいるかもしれないですけど、まあ、それの原点になったものの方ですね。アドベン、テキストアドベンチャーゲームで、まあ、それのリメイクがコンシューマーで、スイッチと PS4 だったかな？に出て、私はスイッチ版を買って、まあ、ちょっとプレイしてるっていうところですね。
スイッチ版買われたんですね。
そうですね。スイッチ版買いましたね。PS4 だと、まあ、据え置き機でやんなきゃいけないんですけど、スイッチだとちょっと手持ちでできて、あ、そっか、自己紹介の時にちょっと言い忘れたんですけど、私、去年子供が生まれまして、はい。で、ちょっと子供がもう夜寝てるので、今のテレビを使ってゲームとかっていうのは少し難しくなったので、だいたいゲームが、スイッチか PS4 とかで出ちゃうと、スイッチ版買ってやってるっていう感じになっちゃってます。
なるほど、なるほど。月姫はキャラ誰が好きですか？
月姫はそうですね。一番はサッチンですけど、今回も報われなさそうですね。で、メインヒロイン側で言うと、アキハと、あとは翡翠さん、小白さんの方ですね。遠野家の人たち、翡翠さんは翡翠さんじゃないか。翡翠と小白さんですね。ちょっと名前ごっちゃになっちゃいましたけど。のルートの方が、なんか好きですね。あと、そうだな。敵キャラも結構いいですよ。ネロカウスとか、最初すごくかっこいいなっていうふうに思ってましたよね。
かっこいいですよね。
かっこいいっすよね。メルティーブラッドで声が、ちょっと、なんだか忘れちゃいましたけど。どなたでしたっけ？パッと出てこない。フェイトにも出ていた方なんですけど。
声、声優さんです
あ、
か？
そうです。声優さん。
誰だったかな？
名前が出てくるんだけど。超電子ライブマンで、ラスボスをやってた人なんですけど、名前が出てこない。今。中田さんだ。中田ジョージさんですね。
中田ジョージさんか。
はい。あの方がやられてるんですごく渋いっていう。
なるほど。
考
それは
え、
確かに
はい。
渋いですね。
考えか、考えというか、ネロカオス自身の考え方とかも渋いですし。まあ、そんなところですかね。さて、まあ、月姫買ったのは、その懐かしさっていうのもあったけど、まあ、今週までゲーム、同人誌でやってた、してたゲームなんで、もう、Windows、あれ、95から2000ぐらいの間でしたっけ？
確かそうだったと思います
ですよ
ね。
ね。そんぐらいの時なんで、多分、動くか動かないかもわかんないものだけど、なんとなく、ふと思い出してやりたくなるっていうようなことってあると思うんですけど、まあそれが今回その機会できたんで、リメイクを買ったっていうところですね。で、もしかしたら殺人ルートとか追加とかあるかなぐらいな期待をしてたんですけど、今回は、アルクエイドとシエル姉さんのシナリオだけっていうようなところだったので、そもそも遠野家ルートもちょっと次回作に期待ってい
ああ、
う
そ
よう なな
んで
こ
す
と
ね。
みたいですね。ちょっとクリアとかまでは行ってないです。一応書いてあったのは、アルクエイドルートとシエルルートだけっていうふうに書かれてましたね。エン
意
ディン
外。
グ、はい、そうですね。エンディングリストがただ3つあったので、もしかしたらなんかプラスアルファなんかあるのかなっていうふうには思ってはいるんですけど。
個人的には琥珀が一番好きなので、琥珀ルートが一番良かったかなと思うんですけどね。
はよはよですよね。あ、遠野家に。あれ、多分ルート的に、アルクエイトとシエルやって て、で、それでまた別の観点で、遠野家やルート3日でやって、秋葉、翡翠、琥珀ってやるから、なんかあ、秋葉、翡翠、琥珀で、琥珀さんのエンディングがすごく、なんか、感動するというか盛り上がるっていうのがありますよね。キャラクターもいいですしね、琥珀さんも。
いいですよね。
で、一方で、なんだっけ。あ、そっかそっか。メルティブラッドだとマジカルアンバーさんみたいな感じになって、笑いも取ってもらえますし
。確かに。
だからすごくいいキャラなんですよね。動き、ゲームを動かすキャラっていうような観点だと。で、いろんなところに関われるしっていうところで。まあ、翡翠さん、確かにすごく、あ、翡翠じゃない、琥珀さんすごくいいですよね。すごく間違ってるな、さっきから
。まあ、昔のゲームだから結構ごちゃになっちゃいますよね。
そうですね。思い入れがあるんですけど。はい。まあ、月姫リメイクは今、まさにプレイ中でっていうところ。で、さっきもちょろっと言いましたけど、新キャラとかも出てきて、あれこれ、どういう風な流れになっていくんだろうっていうのが、実は楽しみな内容ではあります。ただ、ちょっと、はい。
どうぞ。
新キャラも入ってはいるんですけど、その、音声が今回、フルボイスでこういう感じで入っているんですよ。
うん、
なんで、多分それをちょっとちゃんと聞きながらやってると、1回のプレイ時間が長くなるかなっていうような懸念がちょっと今持ってますね。
ああ。
ついつい聞いちゃうんですよね。
アルクエイドの声優さんって誰なんですか？
ああ、今のゲーム、の声優さんどれなんだろう、ちょっとあんまり今回事前情報とか見ないでやったんですけど、多分メルティブラッドとかと同じ声優さん使ってるのかな、どうなんだろう。あ、ちょっとごめんなさい、調べてみる。声優一覧、長谷川郁美さんっていう方ですね。ちょっと名前を知らないです。ちなみにシエルさんは、本田楓さん、読み方合ってるのかな、聞くな、お聞きする名前ではありませんね。
そうですね。
はい。ちなみに、翡翠さん、翡翠は、一ノ瀬かやさんなのかな。本当、読み方が、もう、わからない。で、琥珀さんが、桑原由紀さんかな、
あ
っていう方ですね。みんなのアイドル、サッチ、田中なんて読むんだろう。田中みなみさんですね。そうですね。旧ボイスは南大美さんだったので、あ、この人は変わったなっていうのだけは分かってたんですけど、他は、もしかしたら一緒なのかなと思ってましたけど、もう全然違いました。あ、そうか、翡翠は松木美優さんだったんだ、9番。
あ、そうなんだ。
そうですね。ちょっと、松木さんが、松木さんの話をするとブルーになってしまう。やめよう。ファンだったの。はい。ちなみに新キャラで出てる方、萱野愛さんとか、さくらあやねさんっていうちょっと大御所も声当てられてたりしますね。って
新キャラ出てるの意外ですね。
そうですね。ちょい役でとか思ってたんですけど、結構なんか本編にもしかしたら絡んでくるんじゃないかなぐらいな感じで。まずこの豪華な声優さん使って絡まないのもちょっともったいないでしょって気もしますけどね。
確かにそうですね。ちょい役で終わっちゃうともったいないですね。
はい、かといって、じゃあそこまで本編に絡むかっていうと、本編どう変わるねっていうのもちょっと気になるので。 どういう本当にルートになるんだろうって思いながら、夜中、それ、ここ2日間してました。やっと17分割行ったって言って、昨日ようやく寝ることができたっていう。まあ、月姫はそんな感じです、ね。
なるほど。
はい。じゃあ、次、また一つ戻って、ファミコン探偵クラブの話なんですけど、
はいはいはい、はい。
ファミコン探偵クラブ、フォルテさんってご存知でした
っけ？はい、もちろん。
あ、はいはい。
原作もやってます。
あ、原作ってもしかしてディスクシステムでですか？
Wii の、
あ、はいはいはい。
なんだっけ、ゲームアーカイブスじゃなくて、
バーチャルコンソール。
そうそう、バーチャルコンソールで、
はいはいはい。
やりました。
そうですよね。そっちでもできます。3DS でも確かできたんですよね。
あ、そうなんですね。
はい。で、あとは、ちょっとうろ覚えですけど、2だけがスーパーファミコンだか、もうサテライトなんたらっていうサービスだかでできたんじゃなかったかな。ちょっとここはうろ覚えなんですけど。
あれですよね、メモリーカセットっていう、
はいはいはい、
フロッピーかなんかで書き換えができるやつで、できたんじゃなかったかな。
フロッピーだかなんかどっか、いや、一時期あった、ローソンか。
ローソン、コンビニでソフトに、
そうですね、はい。
書き込みができて、ソフトダウンロードできるサービスが昔あって、それで確かできたはずですね。
そうですよね。確かそういうのが一時期あったんですよね。懐かしいですね。
懐かしいですね。
なんか今だったらもう一回同じようなことできるんじゃないかなって思いますよね。そのミニファミコンとかミニスーパーファミコンとか出たから、
あ、そうですね、
SD カードになんか書き込んで SD カードを突っ込んでゲームするとか。
かなり夢のある話ですね。
ユーザーとしては楽しいけど、提供する側は大変でしょうね。
めちゃくちゃ大変でしょうね。
大変でしょうね。また、任天堂さんの、ファミリーコン、スイッチのファミリーコンピューターとか、スーパーファミコンのやつとか、まあなんか、そんな、まあ提供してるのは固定のやつですけど、そういうのもあるんで、今の話、なんかそっちのやつ、そっちのに似てるよなと思いながらちょっと思いました、
うん。
で、まあこれの話も後々したいんですけど、今はファミコン探偵クラっていうことで、で、今回リメイクされたファミコン探偵クラブなんですけど、ファミコン探偵クラブって1と2っていうのがあって、1が消えた後継者っていう、
まあ、はいはいはい。
はい、ある財閥のところで起こった殺人事件の中でキーマンになる後継者を探しつつ殺人の、まあ、犯人を探すっていうゲームなんですけど、うん、まあそれの、次出てきた2で学校で起こった殺人事件の謎を解くっていうファミコン探偵クラブ2後ろに立つ少女っていうのがあるんです。それがセットになって販売されたものだったんですね。
うん、
はい。で、基本はダウンロード版だったんですけど、まあ初回特典的なところで設定資料だなんだとかっていうのがついたものを購入すると、カセット本体もついて、カセットって言わないか。これ、今回、スイッチのやつだと何て言うんだろう。まあ、ゲームの実機。
ソフトがついてくる。
そうです、ね。ソフト。ソフトもついてくるっていうやつだったんで、ソフト版にして、まあ、買いましたっていうのがあります。で、そのソフト一つの中で、1も2も入ってるっていうような形で提供されてました、ね。
ダウンロード版だとバラバラで買うことになるので。
はい、はい。
ソフト版だと両方入ってるんですね。
あ、そうですね。それはちょっと、切り替え、 まあ、結局は切り替えはするんですけど、ソフト自体。
うん、
はい。ただ、それは、なんていうか、ファン心理が働いてしまったというか、そういう物理ソフト持ってたいなと思って、つい、買っちゃいました。まあ、それを言うと、月姫も同じく物理ソフト買ってしまった口。
あ、そうなんですね。
はい。なんか、特典に釣られたというか、お布施したというか。
なるほど。
はい。
いいですね。
そんな感じです。で、こちらもフルボイスになってて、まあ、やっぱり時間かかっちゃいましたね。で、結局、ワン、ツーできるけど、プレイしたのはワンで今止まってるっていうところです。
あ、そうなんですね。
はい。フォルテさんはもう買われたんですか、今回。
はい。リメイク版両方とも買って、
はい。
今、2の途中ですね。
はいはいはい。音声入ってるのって、最初どうかなと思いましたけど、うん、結構良くないですか？
いいですよね。
いいですよね。
フルボイスになってて。
フルボイスになってて。まあ、登場人物同じなんですけど、主人公の声が、緒方恵美さんじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
なんか、ついつい聞き入っちゃう。ですよね。なんか余計なところとかクリックさせて、あ、こんなボイスまで収録させたんだっていうのをついついやっちゃって、なかなか先に進まないっていう。見越してますよね、緒方さんの声。
で、見越してますよね。
なんか、ただ他のゲームと比べるのもあれなんですけど、弾丸論破ってご存知です？
はい、弾丸論破してます。
推理バトル、法廷バトルじゃない方が、なんか、学級裁判でしたっけ、ちょっと名前。
みたいな感じですよね。
そうです。論破をしていくって、他の人の言った矛盾のあるもの、発言とかを論破していくっていうような、
うん、
それの主人公の緒方さんだったんで、なんかそれが少しかぶりながらゲームをプレイしてたっていうのが。ありますね。あと直近で、エヴァンゲリオンも映画見てきたので、なんかそれとも被りながら、シンジ君、いや、シンジ君じゃないや、って。ちなみに、プレイするときの名前は、声優ネタで南野秀一君にして僕、プレイしてました。まあ、頭脳明晰であってほしいなっていうような思いも込めて。
なるほど。
あと、そうですよね。相方の、
あゆみちゃんですか？
あゆみちゃん、はい。あゆみちゃんが、今度は、どなたでしたっけ？名前が出てこない。セーラーサターンの人。っていうより、やわらちゃんの声をやった人ですか。
ああ、誰でしたっけ。
いや、皆口さんか。皆口さん。
ああ。
はい。なので、すごく癒されながら、ついつい、あゆみちゃんをクリックしてしまうっていうようなことをしながら遊んでます。
いい声してますよね。
あの方もいい声してますよね、おっとり。なので、なんかゲームの話してるのか声優さんの話してるのか分かんなくなってきましたけど。
まあ、最近のゲームは声優さんついてるの当たり前ですからね。
そうですね。声優さん入ったことで、なんか、スキップしづらくなって、ついつい聞きながらプレイしちゃうんですよね。うまいし。
ああ。
まあさっきもちょっと言いましたけど。
確かに、ボイスついてると最後まで聞かなきゃって気になりますよね。
はいはい。あと割と感情移入とかもなんかしやすくなった感があって、なんかゲームとかで嫌味言われたりすることがあったりするじゃないですか。探偵だからちょっと深いところまで聞こうとすると、なんであんたとそんなことまで言わなきゃいけないの的な。
はいはいはい。
言われたりするじゃないですか。声優さんの演技がうまいので、なんか非常にモヤモヤしながらプレイをしてたりすることがあるんですよ、 逆になんか可愛らしいなって思いながらプレイしたりするしてた時もあるんですけど、あのファミコン探偵クラブの1の方なんですけど、ある弁護士事務所さんに尋ねるときに、あのその秘書の方とちょっと口論をするっていうようなシーンがあるんですよ、
うん、
で、あのその口論をするシーンで最初はあの好意的だったんですけど、どんどんどんどんあの相手のその秘書の方が機嫌が悪くなっていくっていうようなシーンがあるんですね、はいはいはい、でその時のシーンがテキストだけだとなんかあのまあ、あ怒られてるなぐらいで済んでたんですけど、なんか声優さんの演技が入ってくると、おなんか一瞬機嫌が治ったと思わせといて、あのやっぱり落とされるっていうようなことがあった時になんか主人公と同じような気持ちになりながらプレイしてたっていうのがありました
結構きつい性格の人でしたよね。
そうですね、きつい性格の人でしたけど、あでも声が可愛らしかったので、あちょっとイメージ違うなって思いながら、
あ、はい、
やってたプレイしてたんですけど、あでも今になって思うと、あぴったりだなっていうようなところもあります、
うん、
あとそうですね、同じくまあボイスが入ってたっていうところですけど、あのファミコン探偵クラブ1でジローっていう登場キャラがいるんですよ。まあ最初の2番目か2番目の被害者の弟なんですけど、はいはいはいはい、そのジローを演じられていた方の演技がなんか非常にうまくて、はい、聞いてる方がすごくイライラさせられたっていうのがあっておテキストで読んでもなんかちょっと腹が立ってたけど、声が入るだけでこんなにも感情が逆なでされるのかっていうようなぐらいうまいなとか思いながら見てました、
ね、プレイして全体的に演技うまい人多かったイメージですね。
そうですね、多分有名どころの方使ってるんですよね、あの全体的に脇役、うん、まだ僕2の方はやってないですけど、多分あこの人脇役で使ってるけど、多分別の方だと重要キャラクターで使ってるんだろうなとか思いながらちょっと聞いてましたね。
うん、
フォルテさん1も攻略し、あクリアして2もやってるんだったら、その辺もしかしたら僕より詳しいかも。
いやでも全然声優さんとか気にしやってなかったんで分かんなかったですね
おお、そうです。なんか、村人 A とか B とかにも声が入ってるんで、ついつい聞いちゃうんですよね。
そうなんですよね。細かくボイス入っててすごいですよね。
はいはい。巻き戻しとかもできるし、あ、思わずスキップしちゃったっていうので、ちょっと巻き戻して声聞いたりとかしながら聞いてました。うん、いや、でもいいですね。こうやって、昔のゲームが今もプレイできるようになるっていう。
リメイクは本当にいいですよね。
嬉しいですよね、ファンとして。多分似たようにこのゲーム好きでゲーム業界とかに入りましたとかっていうような方がリメイク作られるのに関わられてたりとか、企画出されてたりとか、まあそうじゃなかったとしても買ってくれるっていうような人たちがいるっていうので、やっぱり作ってくださるっていうのは本当ありがたいですよね。
うん。
そして何より今プレイしても割と楽しめるっていうのが、思い出補正とかが入ってるのかもしれないですけど、ちゃんとそういうふうに作り上げてくれてるっていうのは嬉しいですね。
ね、今楽しめるのすごいですよね。
楽しめますもんね。
うん。
リメイクとかで出たやつって大体そうですよね。なんか知ってるはずなのに楽しめる。知ってるからこそ楽しめるっていうのもあるのかもしれないですけど、まあそこでプラスアルファの要素とか入れてくれることで、より楽しめるっていうのがあるかなっていうの。
うん。
あります、
ね、結構リメイクってプラスアルファの要素を余計に感じちゃったりとか、
うん、
なんかそういうリメイクじゃないんだよみたいな時もあったりする時あるんですけど、
はいはいはい、
結構原作に忠実にやってくれるとファンとしてはすごい嬉しいですよね。
そうですよね、ここは嬉しいですよね。決して FF7 リメイクをディスってるわけではないっていうことだけちょっと
まああれはあれで良かったっていう人が多いと思うから。
プレイしてないんですけど、なんか結構新キャラとかも登場してたって話なんですよね。
うん。
まあそうです。でもそれもきっと楽しめたらすごく面白くなるんでしょうね。そういった新しい要素とかも。
そうですね。
結構リメイクとかって出たりするの多いから、まあ、そうだな。なんか振り返ってみると、リメイクとか出たの結構やってるな。ドラクエとかも思い返してみれば、スーパーファミコンのドラクエ3、1、2、3とかもそうですもんね。
ああ、確かにそうですね。
はい。そう。ドラクエでちょっとだけ、ごめんなさい、脱線しちゃうんですけど、
うん、
すごく驚いたのが、スマホ版のドラクエ3って、
はいはいはい、
今、作戦があるらしいんですよ。
へぇ。
びっくりしましたよね。
AI 戦闘になってる。
AI 戦闘に。
へぇ、そうなんだ。
そう。あの、妻がドラクエ3やったことない、なんか、なんか途中でやめたかっていうなので、まあ、時間とかできたし、やる。っていうような話をしたときに、
うん、
あのドラクエ3をプレイしてて、ここってどの作戦だったら勝てるのみたいな話をして、当然知らなかったんで、ドラクエ3に作戦なんてないよ、4と勘違いしてないみたいな話をしたんですけど、よくよく画面を見せてもらって調べてみると、あ、作戦があるっていう。ガンガン行こう、ドラクエ3でガンガン行こうぜあるのか、おー時代だなって思いながら。
ドラクエ3に AI 戦闘が入るってすごいですね。
すごいですよね。なっとっていうか、ドラクエが3が未だに出てきて、まあプレイされるっていうのも、そりゃすごいよなっていう。それはオリンピックにも流れるさって。
あの、4人分命令させろっていうか、
はい。
コマンド入力するのがやっぱりめんどくさいって感じる人が多いんですかね。
そうでしょうね。スマホだったら特にそうかもしれないですね。
ああ。
だし、まあ、ドラクエ11とかはちょっと忘れちゃったけど、4,5,6 でも AI 戦闘が入ってましたからね。その時で主人公以外は AI にさせちゃうっていうのに慣れちゃってればと、確かに取り入れてもなっていうのはありますけど、その時ばかりはちょっとびっくりしましたね。
A ボタン連打で攻撃だけ選ぶみたいなのはもう存在しないですね。
そうしないですね。守る守る守る戻る戻る戻る。戦う戦う戦う。
防御攻撃。
防御攻撃。それができなくなるのかっていうのが、その AI 戦闘だった時に最初に思ったことでしたね。
懐かしいですね。
懐かしいですね。まあ、はい。そんなとこでした。あ、で、ファミコン探偵クラブに戻ってですけど、そうですね。あと、殺人シーンとかがやっぱりおどろおどろしくなって、うん、しかも揺れたり動いたりするシーンがあったので、お、ここまで見せるかっていう感じになってましたね。
演出面の強化はすごかったですね。
そうですよね。そこは、なんか、ファミコンのドット絵でもトラウマ トラウマとまではいかないけど、未だに印象に残ってるから、なんか今回新しくプレイしたちびっ子たちとか、どうなるんだろうって思いながら、
結
ちょっと
構、
見てましたね。
死体の描写とか細かくて、怖いって思う人もいるかもしれないですよ
ちゅう
ね。
ね。ファミコン探偵クラブ何指定でしたっけ？セロ。Z ではなかったけど、結構年齢高かった。
セロいくつだろう？
まあ、人が死んじゃうシーンとかもありますし、あったんで、まあ、それなりなところだったかなと思うんですけど。あ、で、さっき話してた月姫は Z 指定でしたね。
あ、そうなんですね。
はい。18歳以上の方でグロテスクでなのでっていうところで、まあ、さっきお話しした17分割は本当に、あ、なるほど、Z 指定だなっていう感じで 描画されてました。まあ、はい、そうなってそうだな。ファミコン探偵クラブ、早く2をやんなきゃと言ってた月姫終わってからだよな、って あります。
まあ、始めちゃうとなかなか戻れないですよね。
戻れないっすね。で、あとは勢いよくやんないと結構積んじゃうから。
ああ、確かに。
で、その前、あ、で、ファミコン探偵クラブの前に買ったのが、モンスターハンターライズだったんですよね。やられました？小
いや、やっ
木
て
さん。
ないであ
、
す。
はい。で、ライズは普通今回もスイッチで出てるんですけど、ライズの前に出てた、ワールドですか。
ワールド。
ワールドですね。ワールドの、系譜受け取った形で、まあ出てきて、空になんか虫を使ってジャンプっていうとちょっと総中棍みたいな感じになっちゃいます。そうじゃなくて、なんだ、あれか。進撃の巨人の空中でポンポン飛ぶやつあるじゃないですか。あ
立体
れ、
機
あ
動。
と一体けど、はいはい。あれみたいな感じで移動とかもできたりするっていうのがあって、はい。で、あとはワールドの仕様的なところとか結構引き継いだったりして、寒いとこ暑いとこで、アイスクーラーとか、クーラードリンクとか、ホットドリンクとかいらなくても済むし、あと、飲み物、あ、回復薬飲んだ時のモーションがなくなって、逃げながら回復できるとかっていう、ヘタッピハンターには、前々から望まれていた機能が実装されてて すごく面白かったっていうのがありますね。
結構、モンハンライズはハマってやった方ですか？
ハマったっていうところまではいかないですね。いわゆる村クエで、ここまで行ったら一旦クリアっていうのあるじゃないですか。いわゆる下位クエストをクリアしたら一旦クリアになって、その後上位クエが解放されたりとか、周回場が解放されて、上位のクエとっていう感じになると思うんですけど、僕がやったのは今回その村クエの階にあたる部分を一旦クリアしてっていうところで止まっちゃいましたね。で、単にゲーム自体は面白かったんですけど、モンハンの面白さのもう一つのところに、他の人と一緒にプレイするっていうのあるじゃないですか。ソロじゃなくて、みんなであれ行こう。行くっていうの。はい。
パーティー組んでやるってことですよ
そうね。
ね。
それが、僕、今回、ライズをするの、転職活動とか、あと、育休とか取ってた関係で、買ってから1ヶ月か2ヶ月ぐらいしてから、プレイしたんですね。なんで、もう、割とみんな上位行ってるし、あとは、なんか、もうやめてるっていうか、一旦置いてるっていうような人とかもいたので、結構ソロで集会所もプレイしてたんですよね。はいはい。なので、もう時間かかるなっていうようなところで、エンディング迎えたし、まあ、一旦はいいか。 で、ファミコン探偵クラブも来たしっていうような 感じだったので、それでちょっと終わっちゃったってとこですね。
武器は何使ってたんですか？
武器はそうですね。今回は刀を使ってましたね。デフォルト、
おお。
なんか、今回のライズは和風っぽかったんで、刀がメインなんですよね。村を、エンディング迎えた時も、村長からもらえるご褒美みたいなのが刀っていうのもあったので、で、今回は刀使いました。いつも体験か、笛、狩猟笛使ってプレイしてたんですけど。
なるほど。
フォルテさんも、やられ、あの、ライズじゃなくても、モンハンやられて、何使われてました？武器。
僕も太刀使ってました
おお、
ね。
あ、じゃあずっと太刀使ってた感じ。
ずっと太刀ですね。
おお、太刀、今回初めて使ったんですけど、うまく立ち回れたときはすごく爽快ですよね。
そうですよね。カウンター技みたいのがあったりして、あれが決まると気持ちいいですよね。
気持ちいいですね。で、大体、まあ、ヘッポコハンターなんで、うまくいかないときが多いんですけど。うま
な
くいっ
かな
たと
か
き
難
は。
しいですからね。
で、今回、練習場みたいなのがあったんです。そのライズの中で。で、その練習場のところで、コンボも決めながら練習とかもできてたりしたので、まあ、そういったところで練習しつつ、まあ、10回に1回だったのが9回に1回ぐらいにはなったっていう そんな感じでしたね。あとそうですね、ライズは、まあ、これがいいのか悪いのかっていうのは結局、プレイスキル次第なんですけど、死にづらく、落ちづらくはなってましたね。回復薬を飲みながら逃げれるっていうのとかも、まあ、あるんですけど、僕、大体、まあ、村クエでも、途中で何回か落ちることあるんですけど、それでも、クリアするまでに、その村クエのクリアする、要は倒すべき、1回のクリアさせる、倒す敵っているじゃないですか。そいつ以外には、1回もやられない、落ちらないで、クリアできたっていうのがあったので、なんか全体的に、プレイスキルが残念というか、そうでもない人にとってもプレイしやすくなってるなっていうのがありましたね。っていうのを感じてました。
いいっすね。
いいですね。なんで、自分みたいなヘッポコハンターにはすごくいいシステムになったんですけど、まあ、ずっとモンハンやってた方たちにとってはどうなのかなっていうのは少し気になりながら。
どうなんですかね。
知り合いの方のツイッターであったんですけど、確かに面白くはあるんだけど、なんか心の奥底でこれはモンハンではないっていう考えも、気持ちも湧いてきて、なんか、もやもやしながらプレイをしてたっていうのを ツイッター上で見たことがあるよね まあ、確か
結
に、
構、
それわかるなって。
ワールドから様変わりしたっていうところあるから、そこの変化についてこれないと、結構違和感感じるところあるかもしれないですね。
そうですよね。エリチェンがなくなった、エリアチェンジがなくなったっていうのは、良かった反面と悪かった反面もあるなと。逃げた時に確実に今エリア違うから人、モンスター来ねえやっていうの安心感がなくなって、追ってきたって、逃げろ逃げろ逃げろって。っていうのが何回かあって、さっき、 1回しか死んでないって言いましたけど、死にそうになったことは何度もあるんで。
まあ、結構難しいですもんね。
そうですね。あと、行けるとこが増えた。あの、立体軌道でぴょんぴょん飛べるっていうのがあったんで、ついつい寄り道しちゃうっていうのがあるんですよね。うん、
ああ。
ここ行ってみようかな。行こうって。何もなかった。ヒューンって落ちてて。あ、こっからじゃ行けないのか。まあ、そんな感じで、モンハンもライトに楽しんだっていう感じです。
いいですね。
いいですね。で、あと、モンハンをスイッチでやるときに、任天堂のね、ちょっと名前忘れちゃったけど、ネットワークに加入しなきゃいけないじゃないですか。はいはいはい。あれに加入したんですけど、あっちに加入すると、あの、スイッチでファミコンのゲーム何個かプレイできるようになるんですよね。
はいはいはい。
あの、本当に昔のやつ、シミュレーターで動かしてるのかどうかわかんないですけど、ファミリーコンピューターっていうまさにあれなんですけど、あれって1日2日昔のゲームを何回かやり直してたりしましたね。
おお。
具体的なのだと、スーパーマリオブラザーズの2とか、あとマリオ3とか、っていうか、アルゴスの戦士、忍者ジャジャマルくん、マイティボンジャック、ツインビー、パルテナの鏡とかをやりましたね。ご存知ですか？
結構、はい、レトロゲームな感じですね。
はいはい、そうです。あ、まさにファミリーコンピューターなんで、レトロゲームではあるんですけど、これ、何がいいか、まあ、これもいいか悪いっていうのをちょっとあるんですけど、あの、うん、プレイの箇所を少し時間巻き戻すことできるんですよね。
あ、
なので、やられたって時に、10秒ぐらい巻き戻して、そのやられる前に戻すことができるんです。
へぇ。
これって、このセーブ機能とかが全然なかったゲームとかにとってはかなり良くて、で、うん、あの、マイティボンジャックとかってご存知です
よ。はい。
なんかジャンプして、ブロックとかをなんか、
はい。
コインとかに変えたりとか、あの、敵を避けながら進んでいく昔のゲーム。なんですけど、
はいはいはい、
このマイティボンジャックって、あの、プレイスタイルによって、結構、なんつうかな、ジャンプの移動先に敵がもう待ち受けてるみたいな感じになってるんですけど、そういうのを、あの、巻き戻してやり直すこととかもできるんで、前、全然クリアできなかったところもクリアできたっていうようなのがあって、
おお。
なので、初めてです。その、マイティボンジャックを初プレイして、もう30年ぐらい前のゲームなんですけど、それを初めてグッドエンディングでクリアしたっていうのがありました。
すごいですね。マイティボンジャックを今クリアするっていう。
そうそうそう。あの、ネットでしか見たことのないプレイを自分が体験したっていうのができました、ね。
へえ、すごいな。
はい。で、ただこれ、ね、オチがもう一つあって、あの、うん、ゲームは決まって、いくつかに限られてるんですけど、あの、通常のプレイするゲームとは別に、スペシャルってついてるゲームが、タイトルがあるんですよ。
うん、
で、それは何かっていうと、グッドエンドの直前からプレイできるっていうバージョンとかになってて、あの、昔のゲームって理不尽にこのアイテムなかったら、バッドエンドです、ノーマルエンドですっていうのあるじゃないですか。
はい。
で、それがほぼ、あの、このアイテムほぼ揃ってるんで、あとはラスボス倒すだけですよ、的な状態のものとかが 何個かあるんですね。で、マイティボンジャックもその中の一つで、マイティボンジャッククリアするとき、王家の部屋、王様の部屋っていうのに入っていくんですけど、そこを、うん、さっきのリプレイでやり直しながらクリアしていくっていうことをやるんですけど、このマイティボンジャックも持ってるアイテムとか、やった行動によって、王様の部屋からさらに王女様、王妃の部屋、女王様ですね。女王様の部屋、王妃の、王女の部屋、あと、なんか、本当の最後の部屋みたいな感じで、隠しステージというか、新エンディングを迎えるための部屋があるんですけど、
まあ、
それを、ちゃんと、普通にクリアして、王様の部屋をクリアしていけば女王の部屋に行けるっていうような状態になってるんで、真のエンディングを見れたっていうのがあったんですね。なので、はい。昔のゲームでなかなかクリアできなかったっていう人、やってみると、これはいいなっていうのがあります。同じくさっきちょっとキーワードで出したパルテナの鏡。これ、弓を打ちながら、なんていうのかな、天使の格好をした主人公が、メデューサを倒す、石にしちゃうやつですね。
はいはいはい、
頭が蛇のメデューサを倒すっていうゲームなんですけど、まあ、このゲームも同じように、なんかプレイスタイルだか、持ってるアイテムだか、ちょっと忘れたんですけど、で、グッドエンディングからバッドエンドみたいなのがあるんですけど、まあこれもグッドエンドになれるようなところから始めることができるっていうの、はい、これもやはり30数年ぶりぐらいに新エンドを見れたっていうのがありました。
おお、面白いシステムですね。
面白いシステムですよね。っていうぐらいに多分昔のゲーム理不尽なんで。
確かに。
だから、ちょっと最後まではやってないですけど、スーパーマリオブラザーズ2も、もしかして、プレイしたらこれでクリアできるかなっていうようなところで、
うん、
チャレンジしようかなっていうのは、今、思ってます。まだプレイしてないけど。
スーパーマリオブラザーズ2は、相当難しいですもんね。
相当難しいですね。で、私、ゲームウォッチ、ゲーム&ウォッチスーパーマリオブラザーズって、
はいはいはい、
出たじゃないですか。1と2と、はい、あとゲームウォッチが、スーパーマリオの1と2とゲームウォッチのゲームが入ってるっていうやつ。
はいはいはい、
あれを先に持ってたんですよ。
はい。
で、それでスーパーマリオブラザーズ2をプレイしてたんですね。
うん。
なんですけど、残機が無限のまま減らないっていうモード、これにはあって、まあ、それでプレイしてたんですけど、もう100回以上やったんですけど、最後のダンジョンの8の4がクリアできないっていう。
無限アップしててもクリアできない
って。そうです。っていうくらい、もう、他の8に至るまでのルートは、まあ、同じぐらい100回ぐらいやって、なんと、その1回でクリアした。クリアっていうか次の目に進めたっていうのがあったんですけど、うん、8の4だけはもう100回以上やって、厳密に数えてないから体感的にはもっとやってると思うんですけど、未だにクリアできずずっとそのままっていうところですね。たまに思い出してプレイするんですけど、まだクリアできずっていう。
超難しいですね。
超難しいですね。しかもクッパの城って途中から始まんないじゃないですか。
はいはいはい、
やられたら最初からになっちゃうんで、
はいはいはい、
でその最初のところが難しいねっていう。よくクリアできた人いたなって思いながら。
子供の頃は反射神経が良かったのか、
はい、
今よりゲームが上手かった気がしますよね。
おお、マジですか。僕、多分、大人になってからの方が、 反射神経良くなってるかもしれない
です。おー、マジですか。
まあ、自分比較なんで、子供の頃がヘッポコすぎたっていうのもあるんですけど。
あー。RPG とかは、大人になってからの方がうまくできるようになりましたけどね。
あー、そうですね。確かにそれはあるかもしれないですね。ちゃんと理解してプレイとかできますもんね。
うん。
かな。ファミコンゲームで言えば、そんなところと言いつつ、またファミコンなんですけど、またその一つぐらい前に買ったのが、やっぱりリメイクってわけではないですけど、
はい。
桃太郎電鉄を買いましたね。あの、平成令和、昭和平成令和バージョン。
はいはいはい。
これは妻が桃鉄やろうぜって言ったので、じゃあ買うかって言って買ったものだったんですけど。いやー、ダメですね。あの、キングボンビーが、なんつうか、うざすぎてというか。ついつい付録でついていた、ファミコン版の桃太郎伝、スーパー桃太郎伝説の方をやっちゃいましたね。いや、楽しくはあったんですよね。桃太郎伝説、やっぱり買うものとかも増えてたし、関東にいる人にしかちょっとわかんないかもしれないですけど、山手線に、高輪ゲートウェイ駅できたじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
あれが途中から入ってくるんですよ。
へえ。
まさに令和だなっていう感じなとこだったんですけど。まあ、買うものとかもあるし、イベントとかも、なんかいろいろ現代風になってて面白いんですけど、いかんせん、キングボンビーがいると、一発で、大逆転されてしまう。
はいはいはい、はい、
なのでせっかく貯めてたのにもう借金王ですよ的な感じになって
キングボンビーは容赦ないですからね。
容赦ないですね。でたまにそのなんか救済処置で福の神とか来てなんか他の人に当てたりするんですけど、コンピューターとやってるとコンピューターがうまいんですよね。あのキングボンビー避けるの。
あの
キャラクターにもよるかもしれないですけど、それですぐ押し付けられて途中妻が切れましたもんねそうだよね、わかるわかるって言いつつ僕も押し付けたりとか押し付け合いながらプレイです。で最後よし停戦協定を結ぼうって言って特定のコンピューター CPU の方に押し付けて過ごすっていうのをしながら遊んでましたね。まあ桃太郎電鉄やったことあります？
やったことはないんですけど、
はい、
動画とかでよく見たことありますね。
はいはいはい、はい。あれも、なんていうか、僕、一人99年プレイとかを子供の頃にやってたん
です。へぇー。
友達とやってたのとはまた別に、結局、買い占めとかってなかなか難しいじゃないですか、コンピューターとかとやってると。はいはいはい、ただ、買い占めとかをしたくて、まあ、最終的に桃太郎ランドを自分の手で買ってみたいっていうのがあったので、
はいはいはい。
ワンコン俺、ツーコン俺、サンコン俺、ヨンコン俺、プレイ99年、1位になるのは桃太郎社長って決めて、で、延々と一人でプレイしてたっていうのはあります。
夢のような桃鉄がプレイできる。
そうですよね。今で思うとよくそんな根性あったなってぐらいやってましたね。まあそれを言うと昔の RPG とか2周とかレベル99に上げるとかも全然できてたんですよね。
うん。 確かにそうですね。
FF とかも、FF6 とかも、魔石のレベル、魔法全部覚えさせたりとか、FF5 も全ジョブ、マスターしたりとか、やってましたね。いや、懐かしい。で、昔のゲームっぽいところの話ばっかしてたんで、まあ最近、本当に新作で買ったゲームが、やっとこれかよっていうのが、リングフィットアドベンチャーでしたね。
リングフィットアドベンチャーは、どうですか？結構辛いんじゃないですか？
そうですね。結論から言うと、今もう積み状態になってるんですけど、ただ、2ヶ月ぐらいはずっとプレイできましたね。
お
ー。はい。ちょうど子供が生まれる前後にプレイをしてたんですけど、やり始めた時は全然、まあ運動してなかったんで、すぐスタミナ切れてたんですけど、あれ、やり続けると、やっぱり体引き締まってきて、体力もついたなっていうのを感じられるゲームでしたね。
へー。よくできてますね。
すごいよくできてるんですよ。だし、乗せるのがうまいというか、ゲームをプレイしてる人がもし運動するんだったら、こういうとこ気になるでしょう、的な感じで、ギミックとか置かれてたりとかするんで、ついつい、あ、今取り忘れた。でもあっちになんかありそうだし、もう一回やろう、みたいな感じで、ついついやっちゃったりするんですよね。
へー。よく寝られても感じますね。
あとは、その強度的なところも選べたりするんで、全然運動できない人がいきなりきつい運動をやらなくても済むように、じゃあ、今、あなたはこのぐらいのレベルというか、このぐらいのことはもうできるようになってるから、そろそろ、ちょっと、なんか難易度上げませんか？的なことを。プレイが終わったたんびに言われたりとか、始めるたんびに言われたりとかするんですね。
へぇ、
はい、なので、じゃあ今回はちょっとチャレンジしてみようかなとか、あと、今回ちょっと上げたけど、まあ、きつかったから、もう一回ちょっと下げながらやってみるかとか、そういうようなことをうまくできる作りになってますね。
へぇ、よくできてますね。
よくできてるんですよ。ま、腹筋ガードってなんか聞いたこととかあります？
ないです。
あ、ないです。はい、リングフィットアドベンチャーの中で敵からの攻撃を防御するっていう時に腹筋ガードっていうのをやらされるんですよ。
へぇ。
で、それが何かっていうと、リングフィットアドベンチャーでリングコンってあの丸いやつがあるじゃないですか。
はいはいはい、
あれをお腹に当てて腹筋に力入れながらそのリングコンを押し込むっていうことをやるんです。はい、で、敵が攻撃してる間腹筋に力入れて、あのリングコンずっと押してなきゃいけないっていうのあるんですけど、
はいはいはい、
それがレベルが、相手のレベルとかが上がってくる。要は先のステージとかに進んでいくと、その時間とかが長くなってくるんですね。
はいはいはい。
なので、知らず知らずのうちに長い間腹筋に力入れて鍛えてるとかっていうようなことをやったりとか。
へぇ。
あと、相手を攻撃するときに、スクワットとか、なんか腕上げ運動とか、もも上げたりとか、そういう運動があるんですけど。
はいはいはい。
その運動っていうのが連続で同じのできないんですよ。で、その攻撃のパターン的もの、足を鍛えるか腕を鍛えるか全身ヨガで鍛えるかみたいな感じなのがあるんですけど、その攻撃パターンも敵の種類によって効きやすいの効きにくいのとかあったりするんで、結局全体的にバランスよく体を鍛えるような、行動を取るんです。
うん、
なので知らず知らずのうちに全身が鍛えられてる。腹筋が 強いから腹筋だけやってればいいっていうようなもんじゃない。足も鍛えるし、腕も鍛えるし。
へぇー、
はい。あと、運動負荷量が小さいのは、与えるダメージも小さいから、強い攻撃をやるのにきつい運動をやったりとか、逆に全体攻撃でちょっと長時間腰を振ったりとかっていうようなことをやって全体にダメージ与えるとかっていうようなこととか、そういうのも考えながらプレイしたりするんで、これは本当非常によくできたゲームだなっていうのが
感じます。結構ゲーム性が高いですね。
高いですね。中毒性も多分あったと思います。起動さえできれば。で、起動したら起動したで、昨日はこんだけ頑張りましたよねとか、運動が終わった後に、あなたはこれぐらいカロリー消費して、ここを何回、腹筋を何回やりました。あなた累積で、腹筋を1000回鍛えました。スクワット何回やりましたみたいなの、要はトロフィーみたいなものとか表彰してくれるんですね。
うん、
なのでそういうのも見て、あ、なんか偏ってるなとか、あ、これついに1000回超えたか、でこの1000回を超えるのに最初すごく息切らしながら汗だらだらかきながらやってたのに、今全然そんなことないじゃんっていうような、もう実感として感じられる、まあすごくさっきも言いましたけど、よくできたゲームになってたなっていうのありますね。
すごいですね。
すごいです。もしやる機会があったら、ぜひやってみると。リモートとかだと、やっぱり運動不足とかになったりするので、まあ、
そうですね。
あれば、昔よりも今入手しやすいのかな？一時期は全然手に入らなかったですから
ね。ですよね。
はい、
すごい人気でしたもんね。
すごい人気で、ね。リングフィットも入らないし、Wii も、Wii じゃないや。スイッチも入らないし、いろいろありましたけど。ポツポツ手に入れられるようになった。っていうぐらいですかね。
じゃあ、だいたい1時間ぐらい話してきたんで、何か他に言い残したことがなければ、そろそろ締めに入ろうかと思うんですけど、
ゲームじゃないですけど、漫画の話とかしちゃってよかったりします？
はい、いいっすよ。
最近買った漫画の話なんですけど。
はい。
なんか最近、フォルテさん買った漫画で面白かったとかっていうのってあったりします？いきなり聞くんですけど。
汗と石鹸っていう。
汗と石鹸。
ラブコメ漫画が面白かったですね。
どんなお話なんですか、ラブコメ。
汗っかきの主人公が女の子なんですけど、
はいはい、
石鹸を作る開発会社に勤めていて、
はい、
そこの新作の石鹸を作る男性と仲良くなって、
はい、
まあ、ラブコメするっていう話なんですけど、
はいはい、
結構それが面白くて。
汗っかきの女性ですか。
はい。
滝のように出て匂いもすごいとか、そんな感じなんですか。
そういうことを気にしている女性っていう設定ですね。
少女漫画、
少女漫画なのかな、ちょっとわかんないですけど、
うんうん。何をきっかけで読まれるようになったんですか。
電車の広告見て面白そうだなって思ったんですよね。
はい、うんうんうん。何巻ぐらい出てるものなんですか。
11巻で完結してます。
あ、もう終わってるやつなんですね。
はい。
はい、
ちょうど読めるいいサイズぐらいの感じですね。
なるほど。なんか機会があれば検索してみようかな。はい。あ、で、漫画の話を振ったのが、
はい、
なんでかっていうような、あれではあるんですけど、 結構最近、ツイッターの広告で、漫画の、今に限らずなんですけど、漫画の宣伝とかやってたりするじゃないですか。昔の漫画とか、新しい漫画とか、
やってますね。
やってて、昔は全然そういうのに興味なかったんですけど、ここ最近、そのツイッターの広告見て買った漫画が何冊かあって、で、
ほう。
それが割と面白くてついて見入っちゃってた。なんか気づいたら Kindle でバンバン最新号まで買っちゃってたっていうのがあったので、まあちょっとそんな話もしてみたいなと思ってて。で、何個かあるんですけど、実際買った中で、本当に面白いなと思って一気に買っちゃったのが、今回挙げるの5つあるんですけど、大の大冒険の勇者アバンと極炎の魔王、要はアバン先生の、勇者だった頃の物語ですね。あとはこれ漫画大賞を取ったっていう葬送のフリーレン。あと、2月の勝者っていう小学校の中学受験のを題材にして扱った漫画。で、あともう4つ目が、アテヤの椿っていう、ちょっとエログロなやつではあるんですけど、江戸時代あたりかな？をベースにした、探偵ものというか、まあ、ミステリーっぽいものですね。で、最後が、るろうに剣心の北海道編っていう。で、るろうに剣心の北海道編なんて3年前ぐらいから知ってて、まあ、どうしようかなぐらいに思ってたんですけど、ついつい、ツイッター広告とかで出てた時に、うんって気になって、で、北海道なんで、やっぱり、言うんですよ。北海道って言うと、函館戦争でどうこうとか、新選組にいた北海道の長倉新八とか、同じく、まあちょっと最新号的なところのネタになっちゃうんですけど、安倍十郎ですね。農家が出てきたりして、要は歴史の人物ですね。もう出てきたりして、ついつい読み入ってしまっちゃったっていうのがあります。そうですね。やっぱり、るろうに剣心が北海道編入ったことで、北海道入る前の、十本刀の人たちいたじゃないですか、鉄筆あたり。そいつらも出てくるんですよ。
そうなんですね。
アンジ和尚が北海道に送られてるから、まあ、北海道で、恩赦を受けて、剣心たちと一緒に戦う。で、他の十本刀もちょっと関わってくるみたいな感じな話なんですけど、に加えて、新選組の、まあ、斎藤もいるし、さっき言った長倉新八、新選組で生き残ったうちの一人ですね。が北海道で出てんで、まあ、当然出てきて、で、さらに、安倍十郎っていう元新選組なんだけど、五両英二になって、新選組と対立して、さらに、上意志士というか、赤報隊か。赤報隊に入った上で、明治政府の役人になって、北海道のリンゴ農園を開いたっていう人がいるんですけど、その人も漫画の中で出てくるしっていうので、ちょっと、そこら辺を知ってると、なんかワクワクしながらついつい見入ってしまうっていう。
面白いですね。
面白いです。まあ、 面白いんだろうなと思いつつも、なかなか手が出なかったんだけど、ついつい読んだら買ってしまったって。新選組出てるとこだけでいいかなと思ってたんですけど、なんか一気に読み進めてしまって、うん、よし、一巻から読み直そうと思って一巻に買いましたって。ありがとうござい
ます。まあ読みたくなっちゃいますよね。
読みたくなっちゃいます。2月の勝者っていう漫画もまあなんかそんな感じでしたね。一冊だけなんか試しに買ってみるかって言って買って読んだら面白くて、よし一巻からっていう感じで、まあこれもなんか本当に小学生があの中学受験に対してどう向き合っていくかっていうのをあの塾の講師たちの観点から見ていくっていうような漫画で、うん、子どもの受験のリアル、まあ漫画なんでデフォルメされてるとこありますけど、
うん、
あのどれだけ費用がかかるかとか、いつまでにこれだけの偏差値取ってないとアウトだセーフだみたいなとか、
うん、
はい、勉強ができる子どもできない子どもとかは何をどう考えてるのかみたいなとことか出てきて、ちょっと子供を持った身の自分としては、もし受験をするんだったらそんなことを考えなきゃいけないのかみたいなのを感じながら読んでたっていうのがありますね。
なるほど。深いですね。
深いですね。早々のフリーレンは、まあ、あの、漫画大賞とか取ったっていうのもあるんですけど、あの、昔魔族を倒したパーティーの中で、あの、エルフの少女が、まあ、少女ってわけじゃないですけど、エルフの女性がいて、あの、他のパーティーメンバー、人間二人と、あと、ドワーフだったかなの人たちと、一話目で、まあ、別れて、50年後に再会したっていうようなところから話が始まるんですけど、まあ、50年経ってたら人間、うん、50年以上か。くらい経ってたら人間ってまあ当然年取って死にそうになってたりとか、うん、まああの、まあ、生きてるんだけどもうすぐっていうようなところもあったんですけど、なんかそこら辺のやりとり、エルフって長い間生きてるからなんかそういう時間の流れに対して、うん、あの鈍感な部分があったんだけど、まあ、
うん、
そのパーティーの人が亡くなっちゃったことにより人生もっと何つうか人と深く関わっとかないとみたいな気持ちになって旅立っていくっていうようなところのから始まる漫画だったんですね。
うん、
まあちょっと途中で結構毛色が変わったというか、まあそのエルフの少女が魔法収集が趣味だったんで、まあその魔法収集をする傍らいろんな人と深く関わっていく、昔会ってた人 の, あの知り合いの子供を弟子にしたりとか、あのそのもう一人のドワーフの何つか弟子だった人と一緒にパーティーを組んだり組んで冒険したりとかっていうようなことをやってる漫画でしたね。
なるほど。
はい。ドワーアテヤの椿はまあさっきエログロって言ってたんですけど、ちょっと、これはまあこういうのを読んだっていうぐらいなんですけど、まあ、ただ、事件としては割と面白くて、なんていうか、人間の内面がかなり描かれた漫画になってたかなっていうふうに
思ってます。
最後、大の大冒険の勇者アバンと極炎の魔王は、今、まさにアニメで大の大冒険やってるじゃないですか。
はいはいはい。
で、それと、まあ、タイアップってわけではないですけど、それを見ながら、なんかアバン先生が本当に若い頃に魔王ハドラーを倒すまでの道のりが書かれてて、
はいはいはい、
うん、まだ2巻までしか出てなくてっていうようなところではあるんですけど、はい。あの主人公、戦士ロカと会って、僧侶の女性と会って、まあ、ロカの奥さんになる 将来なる人ですね、うん、マトリフ師匠に会って、うん、っていうような感じで流れがで話が進んでますね。
なるほど。
まあこれはこれでなんかすごく面白く読ませていただいて、いや結構なんつうかハドラーがかっこいいんですよね。
あ、そうなんですね。
書かれてるんですね。あのやっぱり魔王としての威厳がまだあった頃の。
へー、うん、意外、ちょっと意外な感じがしますね。
まあそうですね、あの傲慢で残虐だけどちゃんと魔王としての体は保っているっていう、そうですね。なぜあのプラスじいちゃんがあのデルムリン島にいたかっていうようなとことかも書かれてたり
へ
して、
もし面白いですね、
気になった読んでみて、はい、面白いかもしれないですし、あ、まあその話のついででアニメの大の大冒険もついにメドローアを打つところまで来ましたよ。
おお、そうなんですね。
はい、
だいぶ進んでるな。
かなり進めますね。昔やってたアニメはあの竜騎将バランと戦って俺たたエンドで終わったんですけど、今回はちゃんとあのその後も書かれてて、
うん、
ハドラーも、まあ、武人ハドラーになって親衛隊もついに登場してっていうようなところまで話進んでますね、
うん、
いやアニテレビをしばらく見ることがなかったのに大の大冒険で見ることになって、なんか毎週録画して見てます。
ああ、そうなんですね。
はい。っていうようなとこですね。って感じで話したいことを話せたかな。
じゃあ、そろそろ、ポッドキャストの締めに入ってもいいですか？
どうぞ、お願いします。
このポッドキャスト、アワドラ FM ではゲストを募集しています。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なのでご気軽にご連絡ください。連絡方法は Twitter の DM など何でも大丈夫です。また、青空 FM ではご感想やご意見をお持ちしております。Twitter でハッシュタグ、青空 FM、シャープ、AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便り送ることができます。ぜひよろしくお願いします。また、ディスコードで、ポッドキャスト好きが集まるコミュニティ、スパキャストというものを主催しています。これも配信ページのリンクから参加できるので、よかったら見てみてください。じゃあ、ゲストのミリュウさんから告知があればよろしくお願いします。
はい。イベントとかそういうのは、まあ、ないんですけど、あの自己紹介の時に技術同人誌っていうキーワードを出したので、まあそれの宣伝をさせてもらえればなっていうようなところで、あの私エリクサーっていう関数型言語、あのプログラミング言語ですねを題材にした技術同人誌を何冊か書いてます。いわゆるあのエリクサーへのいざないっていうタイトルをつけて、4冊出してますので、もし興味があれば見てみてくださいっていうのが一つと、まあ、あと同じく技術同人誌で育児休業を取ったことに対しての、 あの体験談プラス、あの育児休業ってそもそもなんだっていうようなことを同人誌としてまとめた育児休業のすすめっていう本も同じく書いたので、もし育児休業に興味があるなとか取ろうと思ってるんだけど実際どうなのって思ってる方がいたら、あの手に取っていただけると嬉しいですっていう、その紹介だけさせていただきます。はい
はい、技術同人誌の方はリンクを配信ページに貼っておくので、興味がある方はぜひそこからご覧ください。
わーい。
先 それじゃあエンディングトークってことで、ポッドキャストの収録どうでしたって話なんですけど。
はい。そうですね。なんか、
久々ですよね。
すごい久々ですね。話、こうやって他の方と、なんか話をするっていうのが、趣味の話をするですね。っていうのが、声を出して話をするっていうのがすごい久々の体験で、自分の言いたいことだけちょっと今回言わさせていただいてたような形になっちゃって、星さんに付き合っていただいてありがとうございますっていうのと、
いえいえ、
だからすごく、ああ、楽しめたというか、言いたいこと言えて、なんか、心、なんか、もやもやしてたのが、すっきりしたなっていうのがあったので、また機会があったら喋りたいなっていうのがありましたね。いや、本当育児休業中ってほとんど人と会わないので、家族としか喋んなかったんですよ。で、
なるほど、
コロナにもなっちゃったね。だし、夜も子供が寝ると、ちょっと声も出せないしとかっていうのがあったので
。
まあ、そんな中で、今回、ポッドキャストっていう場で話とかができたのが非常に嬉しいな、面白いなっていう。本当、このポッドキャスト自身を聞くこと自体も減ったので、外出する機会が減っちゃったので。
ああ。
はい。まあ、なので、まあ、そういった意味もあって、今回、話を。自分が話す側に立って話できて本当嬉しかったなっていう、ゲストに出させていただいてありがとうございますっていう。
いえいえ、こちらこそありがとうございます。じゃあ第76回目はゲストに水流さんをお迎えしてお送りしました。水流さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。